宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード133。こんにちは、うたこです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。そういえばついこの前、うちの甥っ子、姉の子供、私の姉の子供なんですが、大学に無事合格したとの連絡が来ました。4月から東京で大学生やるんですって。わー、おめでとう。っていうかびっくりなんですけど、甥っ子がもう大学生ってすごくない？私と私の姉は5歳離れているんですけど、にしてもね、普段近くで暮らしてなくて、全然会ってないので、こうつい最近生まれたと思ったら、まあそれは言い過ぎですけど、もう大学生ですって。おばちゃんびっくりよ。そりゃね、私も年を感じるわけですよ。最近白髪がね、本当にちょっと厄介になってきまして困ってるんですけど、なんかさ、一回染めるともう戻れなそうですよね。シャンプーでなんかみたいなさ、やつもあるって聞きますけど、私全然そういうの疎くて、皆さんアメリカでできる白髪対策おすすめあれば教えてください。何もこうまだしてなくて、でもめっちゃこう気づけば白髪見えるみたいな状況で、本当ピンセットが手放せないんですけどね。わかめとか、何、ひじきとかめっちゃ食べればいいんですかね。こっちのマダムでめっちゃ綺麗にこうグレーになっている方とか時々見かけますけど、あんな感じで綺麗に自然にグレーになって、最終的に真っ白にとかが理想ですけど、まあ、絶対そうはいかないですよね。ちょっとね、真剣に悩んでいるので、情報があればぜひ教えてください。はい。で、さて、先週もお伝えしましたが、宿泊アメリカンライフの YouTube チャンネルでポッドキャスト以外にもちょっといろいろ発信していけたらなと思って、ひとまずスライドログというものをスタートしました。スライドログというのは、写真のスライドショーに私の説明というか、まあ、トークをかぶせてビデオを作っているやつなんですけど、まあ今まで撮りためている写真とかね、あとこれから撮る写真とか、まあポッドキャストのエピソードに関連した写真や、まあ、日常生活の写真とかね、なんかまあいろいろシェアしていきたいなと思っています。で、私全然私の YouTube まだ見てくださっている方が少なくて、まあ、ひとまず皆様ぜひサブスクライブを、チャンネル登録をぜひしていただけると励みになります。今、400ちょっとかな、年末までにはね500人行きたいなと、そしてお祝いに美味しいケーキでも食べたいなと、そんなことを思っております。ぜひぜひ皆様 YouTube チャンネル登録をお願いいたします。はい。本日のエピソードですが、英語の話のコーナーにて世界で使われているアルファベットコードについてお話ししたいと思います。その他マイフェイバリットも予定しています。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは本日もポッドキャストスタートします。はい、アメリカ生活とは切っても切れない大きな大きな大きな壁、英語についてお話ししているコーナーです。皆さん、突然ですがネイトフォネティックアルファベットって知っていますか？日本語では、NATO フォネティックコードって言うらしいんですけど、ウィキペディアによりますと、 NATO フォネティックコード、英語名、ネイトフォネティックアルファベットとは、オーブン通話表の中でも北大西洋条約機構が定めた通話表である。 無線通話などにおいて重要な文字・数字の組み合わせを正確に伝達するため NATO によってラテン文字の通話規則を定めたとのことで、なんかね NATO 北大西洋条約機構とかちょっと懐かしい響きですけど、昔社会で勉強したな的なね。でそう、このフォネティックコードっていうのは無線とかで英語でアルファベットで何かを伝えるとき、ただ ABC っていうと紛らわしいアルファベットとか聞き間違えたりして正確に伝わらないかもしれないので、その通信状況があまり良くないところや聞き取りにくいようなアルファベットの場合でもしっかりと伝わるようにって定められたコードなんです。あの戦争映画とかの中で無線でやり取りしているシーンで、こうよくわからない単語がやり取りされてこう飛び交っているというのを聞いたことがある方もいるかもしれません。あの詳しいコードはこの後ご紹介していくんですが、まあ、簡単に説明するとただ単語を言うのではなくて、例えばペン PEN をペンを伝えるときにはペンってそのまま伝えるんじゃなくてピンク、エレファント、ネットワークみたいな分かりやすい単語を羅列していって、それぞれの頭文字が伝えたいメッセージってことなんですけど、あのピンク、エレファント、ネットワーク、これは今回の正式なコードじゃないですよ。その説明のための例として挙げただけで、私が今思いついただけです。でちなみにあのこの NATO フォネティックコードでなくてもね、あの普段の生活の中でもよく似たようなことをしていると思うんですけど、何か英語で伝えるときにスペルアウトをしてアルファベットを一文字一文字伝えるシチュエーションがあるんですが、特に日本人の場合は名前があのここアメリカでは一般的ではなくて、ただ名前を言っただけでは一発で聞き取ってもらえないことが多いので、一文字一文字アルファベットを伝えていくってことがよくあるんですが、それでもね、例えば歌子ならただアルファベットで UTACO って言っても T が P、 あのパキスタンの P ね、 T が P として聞き取られたりとかって間違えて聞き取られることが多いんです。なので名前なんですかって聞かれた時に、うどんの U、 卵の T、 アップルパイの A みたいな感じで一アルファベットごと単語で表現していく必要があることが多いです。まあ、もちろんうどんとか卵はアメリカでは伝わらないので、まあ、例えば歌子、U as in United、T as in Texas、A as in America、C as in Chicago、O as in Octopus みたいなね、あの言いたいアルファベットで始まる単語を例に挙げて伝えます。まあ、さすがにね、例えばスタバとかではこんなに丁寧に言わないですけど、まあ、多少ねあの間違えて聞き取られてもまあいいかってなりますが、電話とかで何か大事な本当に自分の名前をちゃんと伝えなきゃならない時とかはそうやって例となる単語を使って伝えます。あのせっかくならね個性を出した単語を使って電話口の人を笑わせたいって思っちゃいますけど、まあ、実際ね伝える時になるとテンパってそれどころじゃないですけど、あの自分の名前ならまだね言い慣れてるからどうにかなるとして、あの時々他人の名前とかなんかこう名前じゃなくてもう単語とか伝える場面があると全然例として使う単語が出てこなくて四苦八苦します。はい、皆さんどんな単語を普段使って伝えてますか？結構多分英語ネイティブの人たちの中では一般的に使われている単語とかあるんでしょうね。あの T のテキサスとか結構一般的じゃないですか。まあそういう日々の日常生活の中で例として使う単語は別に絶対それじゃなきゃならないっていう決まりはないんですよね。でそれがあのオフィシャルな通信の場になると各アルファベットを表現する単語が決まっているよっていうことなんです。それが今日のテーマ、NATO フォネティックコードです。まあ、主に軍隊とかでこういったコードが昔から使われていて、まあ、歴史的にはねいろいろな種類があったらしいですけど徐々に統一されていって、その聞き間違いが発生しやすいやつは変更されたりして、で最終的に今のコードになったらしいんですけど、今では軍隊だけではなくてあの航空無線とかね世界中のいろいろな機関で使われているとってもオフィシャルなコードらしいです。 まあ、一部ね国などによってはちょっとバージョンが違ったりもするみたいですけど、あの国際的に統一して使われているのはこの、あの NATO フォネティックコードなんですって。でなぜ今回この NATO フォネティックコードの話をしているかなんですが、本当これ私これ先日知って、アルファベット A から Z までどんな単語が使われているのか見たんですが、日本人的にツッコミどころ満載なんですよ。まあね、アルファベットのやり取りなんでね、英語を話す人たちが発音しやすい単語、聞き取りやすい単語が使われているのはわかるんですが、でもね、え、この単語使う?みたいな、他にももっといい選択肢あったでしょうよって思わずツッコみたくなるやつが結構あるんです。まあ、あとは私がもしもこのコードを使って何かを伝えることになったとしても、発音が難しくて絶対私には伝えることができないなってやつとかはい、ということで突然ですがここで NATO フォネティックコードクイズ。はい、 A から順番にその例で使われる単語ね、あの表現される単語をご紹介していこうと思います。皆さんどんな単語が使われているのか一緒に考えてみてください。まあ、このコードを日本の自衛隊でもとかでも使っているらしいので、まあ、もちろん知っているよって方もいらっしゃるかもですね。あとはまあ日本人以外の英語ネイティブの方は簡単だよっていう方もいるのかなはい、では行ってみましょう。まずは A、 A はアルファです。アルファベータのアルファですね。てか初っ端から発音難しくないL とか F とか入れてこないでほしいですよね。絶対もっとね簡単なやつあると思うんですけど、アメリカでいいじゃんと思うんですけどね。でも何かこう戦争とか戦いごとになったら、国名とかだと国名とかだと紛らわしくなって避けたのかなとか思ったり。アルファ、はい。で B、 ブラボーです。出たよ、日本人の大敵 R、 ブラボー。そして B もあるしね、あのブラボー、イエーブラボーのブラボーです。ブラブブラボーブラボーブラボー。はい、サクサクいきましょう。 C、 チャーリー。え、ここへ来ていきなり名前ってね。チャーリーとチョコレート工場ですね、チャーリー。D、 D はデルタです。デルタ航空会社。てかデルタってなんて意味なんですっけ。三角数デルタ。はい、 E、 E はエコー、ビッグエコーのエコーです。うん、なんかピンときませんけどね。次、F、 フォックストロット。2人で踊る4分の4拍子の比較的速いテンポのダンス。どうしよう私ダンサーなのに知らない。何何何これ。フォックストロット、トロット、トロット、社交ダンスの種類みたいです。ごめんなさい、私社交ダンスはファミリアではなく。でもいやいやいやいや、もっと他にあるでしょ F ただのフォックスじゃダメだったのかしら。なんであのトロット、トロットをつけなきゃダメだったのかね。でもまあこういうことだよね、きっとフォックスで伝え間違いとかが多かったからトロットをつけようぜってなったんでしょうね。フォックス、フォックストロット言えてんのかわかんないけど。はい、 G、 G はゴルフ。ナイスショットのゴルフですね。え、私的にゴルフってめっちゃ発音しにくいんですけど、ゴルフ、もっとスパンって音が出る単語ありそうですけどね。 H、 ホテル、ホテル、ホテル、ホテル。うん、これもね、本当私個人的になんですけど、 L で終わる単語はなんかしっくりこないというか、え、これ伝わってるって心配になるので、こういうのに使うのやめてほしいです。I、 インディア。ここに来て国名って感じじゃないですか。国名使えるなら A だってアメリカでいいし、 G だってジャーマニーとかでいいのにね。はい、 J、 え、もしかしてジャパンかななんて思ったけど違いました。ジュリエット。 はい、また名前が出てきましたね。続きまして K、 キロ、キロ、キロメートル、キログラムのキロですかね。キロ、うん、いまいちです。 L、 リマ、ペルーの首都リマですね。また地名、はい。M、 マイクここに来ていきなりなんかちょっとカジュアルになった気がしません？マイクってなんか私の中では Hey Mike みたいな感じでカジュアルな印象なんですけど。次 N、 November、 11月ですね。急に月の名前出てきました。はい、皆さんここまで聞いてお気づきでしょうか？そうなんです、一貫性が全くありません。何ら関係なく人の名前があったり地名があったりダンスの種類が出てきたり、何を基準に選んだんでしょうねこれ。はい、ちょっとやばい、どんどん行かないと終わらないですね。 O、 O はオスカー、オスカー、オスカーって人の名前、オスカー、うん、響き的には嫌いじゃないですね、発音しやすい、好きかも。まあ、個人的には O はオクトパスの方がいいんじゃないかなって思いますけど。はい、P、これびっくり、 P なんだと思います？パパ、パパ、ママのパパえ、ママかわいそうじゃんね、だったら M もマイクじゃなくてママにしてあげればよかったのに。はい、パパです。次 Q、 Q、 ケ、ケ、ケ、ケベック、ケベック、なんかおしゃれな響き。ケベックってカナダ東部の州、ケベック、ケなの、それともクエなの。ほらね、こういうの、こういう紛らわしいのは入れないでいただきたい。多分ね、真ん中あたりを発音しておけばいいんだと思います。ケベック、ケベック。はい、 R、 ロミオ、ロミオ来た、ここで関連性持たせてきた、覚えてますか？ J、 ジュリエットでした。 O、 ロミオ、 O、 ジュリエット、ロミジュリじゃないですか、いきなりロマンティック、ロマンティック、恋ロミキティ、やばい、こういうセンスもあるんじゃん。はい、 S、 あー嫌なの来た、 C、 シエラ、シエラ、シエラ、シエラ、山脈ってか、ダブル R、 最近スペイン語やってるからダブル R って巻き舌なんですよ、スペイン語だから舌巻きたくなっちゃうんですけど、シエラみたいな別に英語は巻かないですよね。シエ、シエラ、シエラ、言えない。 T、 タンゴ、うん、ほう、ダンス、ギター。 T、 テキサスじゃありませんでしたね、タンゴ。 U、ユニフォーム、ふん、ユニフォーム、ふん。B、 V ですね、 B、 ビクター、ビクターって名前か、ビクトリーとかの方がハッピーなのにね。あ、でもダメか、戦闘地域でビクトリーとか使ったらこれまた紛らわしいですね。W、 W はウイスキー、ヒュー、ここへ来てのお酒。次 X、X-ray、 X-ray じゃないのか、 X-ray、 X-ray、 あ、レントゲンですよね。これ大文字の X でハイフン R-A-Y で X-ray、 X-ray なんですけど、なんかちょっとズルしてる感じしません？まあ X から始まる言葉っちゃ言葉ですけどね。でもまあ X で始まる言葉なんてそうないのか。うん、はい。Y、 ヤンキー、ヤンキー、ヤンキースのヤンキーですね。ヤンキーってもともとは何、ヤンキー、ニューイングランド人、米国北部諸州の人、ん、南北戦争当時における米国北軍の兵士、米国外でも一般的に言われているアメリカ人の俗称、ほほう、はい、ヤンキーです。最後来ました、 Z、 Z はズール、ズル、ズール、ズール族、ズール族の人、ズール族 南アフリカの部族、ズール。はい、ということで26文字全部ご紹介しましたが、ちょっと私のクレーム付きでしたけど、どう思いました？ちょっと微妙じゃない？逆に伝わりにくいと思うんですけど。そしてさ、あんまりその一貫性がなくて、いろんなジャンルに飛び飛びですよね。何これ。もともと知ってたよという皆さん以外で、知らなかったけど今考えて推測した答えが当たってたって方いますか？普通に考えて思いつくような単語あります？ちょっと予想の上を行く答えじゃなかったですか？でもね、いつちょっと緊急事態で NATO フォネティックコードで助けを求めることがあるかもわからないので、練習しておいた方がいいですよね。ホテル、エコー、リマ、パパ、ヘルプとかあと歌子はユニフォーム、タンゴ、アルファ、チャーリー、オスカー、歌子。はい、やばい、難しい。ちょっとね、国際的な無線が必要な職業は私は一生つけないなって思いました。はい、ということで今日はね、ちょっと先日あまりにも驚いたので、このわけわからなさに面白いかなと思ってシェアしました。NATO フォネティックコードでした。今週のマイフェイバリット、はい、最近私がハマっているものや気になっていること、お気に入りの商品などについてお話ししているコーナーです。最近ハマっているというか、ずっとハマっていることなんですが、やっぱり好きだわと改めて再確認したものを話したいのですが、ミステリーです。やっぱり私ミステリーが好きです。分かってたことなんですけどね。でもよく考えたら、いやめっちゃ好きじゃん私って改めて思ってまず自他ともに認めるコナン好きなんですよ。名探偵コナン、みんな好き？もう何回も見た同じ話をさらに何回でも見れるっていう犯人も知ってるし、トリックも知ってるし、なんなら要所要所のセリフまで言えるんじゃないかってほど、エピソードによっては繰り返し見ているんですけど、少し前まではただ好きだと思ってたんですが、あれ？これって私ってもしかすると他の人と比べても結構好きなんじゃないって気づいてまあでもね、単純に見ることが好きで、もう本当にオタクやってる人って、黒の組織のボスは誰だとかね、周りの登場人物の中の誰かが敵だとかね、あとすごいこう裏話みたいなのを調べたり知ってたり、ネットの掲示板でディスカッションしたりとかしてると思うので、私はまだまだなんですが、でもなんか結構私コナンファンかもって気づいたので、せっかくならもっとコナンを極めた方がいいかななんてさ、例えばセリフを聞いて、あ、これは何々事件の時の誰々のセリフって答えられるとか灰原さんとかあゆみちゃんの服装を見て、これは少年探偵団でどこどこに行った時の服って答えられるとか、なかなかじゃないでもなんかいける気がする何の役に立つんだって感じだけど、オタクってそういうもんよね。まあ、そのくらいコナン結構好きですし、これからも好きです。はい、で多分ね、私のミステリー好きは子どもの頃からのテレビをね、テレビが影響しているんですよ。そう、2時間ドラマです。我が家ね、2時間サスペンスが大好物だったの。火曜サスペンス劇場とかね、略してカサスね、タンタンタンタンタンタンタッタッタッタッタッタッタッタンダダーン、崖から落とされるみたいな。あと土曜ワイド劇場とか、皆さんは見てましたか？私めっちゃ見てた。うちは親が別に子供が夜遅くまで起きてることに何も言わない家だったので、結構小さい頃からこの2時間サスペンスを見る習慣があったんですよ。でさ、 土曜日とか日曜日の午後にも再放送やってるの。それもねめっちゃ見てた。だから時々お母さんとあれこれ見たことあるよねなんて言いながらもうそれでも見ちゃうっていう。2時間ドラマの力ってすごいよね。引きつけるよね。え、皆さんは2時間ドラマの定番シリーズの中でどれが好きですか？私的には絶対外せないのは、まあ、まずは赤い霊柩車シリーズ、山村美沙サスペンスですよね。見ちゃうよね。2時間ドラマの女王片平渚、そして山村美沙サスペンスには欠かせない山村もみじね。見ちゃうよね。いやたまらないよね。あのベターな話の展開がたまらないよね。あとは何かな、今は亡き市原悦子さんね、家政婦は見た、外せないですよね。まあ、私個人的な好みだと十津川警部もね、これまた山村もみじ出てくるみたいな、西村京太郎いいですね。まあ、上げ出したらキリがないですよね。浅見光彦シリーズ、あと窓際太郎、法医学教室、ワクワクしてきますよね。まあ、あの松本清張はね2時間ドラマでもやってるんですけど別格よね。ちょっと私の中では高級感あり、分かってもらえますか。いやーワクワクしますよね。好きだわ。これはどうなんだろう、皆さんワクワクしますか、この高なる鼓動、ワクワクが止まらない感じ、皆さん同じなの、それか私は特に好きなのかな。やっぱりそうですよね、きっと。まあ、2時間ドラマもねちょっとオタク活動して詳しくなりたいななんて思ったりしちゃうよね、ここまで来ると。そうということでね、私のサスペンス好きは多分小さな頃からの我が家の2時間サスペンス好きが大きく影響していると思います。でですね、その読書をするのも、あの普段読書をするのも私ミステリーばっかりでして、まあ、日本語の本はね、あの自己啓発系の本も読むの好きですけど、でも最近はもっぱらもうミステリー一択ですね。あの話のいろいろなところにこう散りばめられているこうピースが読み進めていくにうちにこうどんどんはまっていくあの感覚と、で大どんでん返しがあったり読み応えがあるのものがいいですね。私はあの東野圭吾ファンですが、最近人から譲り受けた他のミステリー作家の本もいくつかあって、それらを読むのも楽しみです。で英語の本もですね、まあ、英語で何か読もう、本を読もうって考えた場合もやっぱりミステリーなら好きだから読めるかなと思って挑戦しているんですけど、前に友達からも何冊もミステリー借りたんです。でシリーズものでその作家も有名だし売れているやつらしかったんですが、一つ問題が、あのどこだっけかな、スウェーデン、ノルウェーとか、とにかくその辺のあの北欧のお話で、まあもともと英語で書かれているのか英語に訳されたやつなのかわからないんですが、登場人物の名前がね、あと地名があまりにも聞きなじみがなさすぎて全然話が入ってこないっていう、あのそれが難しくて私にとって、あのたくさん借りた中で一応一冊2冊かな最後まで読んで、お話自体は面白かった気がするんですけど、その全然ミステリー小説特有の、あああれがここで出てくるんだとか、あの人がこの人とつながってたんだみたいなアハモーメントがなくて、ちょっと不完全燃焼だったんですよね。でもちょっと優しいやつから読もうと思って、アメリカが舞台の子供用の短いミステリー小説を古本で買ってきて読んだら、めっちゃ面白くてどんどん進めるよ、どんどん読み進めることができて、あのもちろんそれでもわからない単語とかあったんですけど、話はスッと入ってきて、読み終わった時にああ面白かったって思えたんですよね。で、あの同時に普通の大人用の長いでもこうちょっとこう読みやすそうなミステリー小説も古本で買って、まあそれは完全にジャケ買いというか、パラパラ数ページ眺めて、まあいけそうかなって思ってまあ買ったんですけど、それはニューヨークが舞台で、あのグランドセントラル駅とかできたりして、でこれまたね本当にそれもぐんぐん読めて、 あ、読みたい読みたい、次が気になるみたいな。でこれで初めてその日本のミステリー読んでる、読んでてこう感じる、こうパズルがはまっていく感じとか、この人怪しい、この人も怪しい、絶対何か隠してるみたいな、ドキドキワクワクを感じることができて、あ、なんだ私読めるじゃんって思ったのです。それもこれもね、やっぱりミステリー小説だからだと思うんですよね。やっぱりいいですよねミステリー。まあ読書ね、英語力アップを考えるともっとしたいなと思っています。まあ日本でいうその東野先生のようにハマる作家を見つけたら、私の好みにハマるその話の流れと文体とね、読みやすいレベルみたいな、そういう人を探したらたくさん読める気がします。で、あの本だけではなくて、普段見るネットフリックスとかのドラマとか映画とかも、まあ、ミステリーというか、あの犯罪系というかね、ディテクティブ系、 FBI、CIA、 あのとにかくやっぱり好きって日々思っています。まあ、読書もですけど、そのやっぱり英語で読む、英語で見るってなると、興味があるものでないと雑音に聞こえちゃって、私の脳が理解するしようとするのをやめちゃうんですよね。まあ完全に言い訳ですけど、あの私は恋愛ものとか感動系とかあんまり興味がなくて、あの犯罪系とかにやっぱり惹かれてしまうという。でもあの好きなジャンルのものであれば興味を持って見れるのでいいですよね。好きなね、あのシリーズとか上げていこうとしたんですけど、ちょっと時間がなくなってきたので、また近いうちにシェアしたいと思います。あの皆さん、日本語でも英語でもいいです。好きなミステリー小説とか、まあ、ミステリーというか探偵系、捜査系も含めて、こう謎が謎を呼ぶみたいなやつ、あとこう誰か必ず殺されちゃうみたいなやつ、あの本当に好きなので、どうぞ皆さんおすすめ教えてください。本でも、まあ、ドラマや映画とかアニメもいいですね。 あと話すの忘れてた、ポッドキャストもね、あのアメリカは大きな事件の裏側をさらにこう詳しく探るポッドキャストが人気なんですけど、私もよく聞きます。まあ、理解できなかったり、できたりできなかったりですけど、まあ、やっぱり好きなので他のジャンルのポッドキャストよりもたくさん聞いています。まあ、好きなことを軸にするってやっぱりいいですね。はい。まあ、本当に、いや最近改めて思っているので、今日はお話ししました。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード133、今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、学校内のメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても、皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎です。メッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。YouTube にもチャンネルを持っています。同じように毎週エピソードをアップロードしていたり、まあ、最近始めたスライドログも今後もアップロードしていこうと思っています。皆さん YouTube のチャンネル登録、そして YouTube の方にもコメントねくださいね。はい、ということで、今週のエピソードはここまでとなります。皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See you!